穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
こんにちは、今日のですねゲストは、皆さんもね最近よく私と一緒に写真に出てたりとか、一緒にコラボイベントして知ってると思いますが、私の20年来の親友の本郷ソミちゃんをゲストにお招きしました。ソミちゃん、こんにちは。ようこそ。
こんにちは。
ねえ、スピリッチなんですけれども、もう、たくさんのゲストに出ていただいたんですけど、なんか、この時期、今が時かなって、ね、一番本当だったら最初に出てもらってもいい、関係なんだけれども。
そうね。
はい。
毎回でも言ってくれてたんだけど、今日までちょうどタイミングが。
まあね。合わなかったかな、
というか作んなかったね。
作んなかったね、はい、
確かに、
遊んだりとはしてるんだけど、今日ね、そうね、もしかしたらスピリッチにね、こう登録している方々はソミちゃんのことを初めて、知るかもしれないんで、
はい、
よかったらなんか一言二言でソミちゃんって誰って言われたら、周りの人ってなんて言ってんのかな、ソミちゃんのこと。
ヒーラーズヒーラー、
ヒーラーズヒーラーって言われてるんだよね
そう、初期の頃から開業したばっかりの頃から、これもねでも恵子ちゃんのおかげなのよ。
あ、全然
ヒーラー、そうなんだ。そうそうそうなのよ。ヒーラーさんがよく来てくれて、
はいはいはい、うちでトレーニングされて、
そうそうそう、もうすでに私より活躍してるようなヒーラーさんとか、それからまあそれをきっかけに臨床心理士さんとか、
はいはい、
コーチのエグゼクティブコーチとか、いわゆる、まあ、癒しとかその人の心に関わるようなすでに活躍してる人が最初から来てくれてて、でその、まあ、流れでなんかね、そういうまあ、ヒーラーたちがすでに開業して活躍してる、ヒーラーたちがこう信頼してくれるようになって、そんな名前にな
ったんだよね。
はい、
で本当のところ何なの、
いやまあなんだろうね私、いや
歌本当のところアーティストだよね、
まあ、そうだね、そうだね、まあ、確かにそうかも。そういうのが
一番、やっぱり歌を通して癒したりとか、やっぱ私はなんかソミちゃんのエッセンス何ですかって聞かれたら、いやもう世界を癒す、ヒーリングアーティストで歌を通して、もうその人が魂につながるサポートをしている人かなっていう感じはすごいしてんだよね、は
い、ありがとうございます、そう言ってもらえると嬉しいです、そうだね、こういう世界に入るきっかけになったことの人、あ、きっかけっていうか入ってすぐに見た自分を見たビジョンっていうのはやっぱそれだったんだよね、歌って、でそれをこうシャーマニックというか、こうなんていうかな、人のその魂のにこう働きかけて変容を助けるようなパフォーマンスアーティストという、になるっていうのが、こうはっきり見えたビジョンで、
やっぱりそこかなって私もそんな気がする、そもそもソミちゃんと私がどんな出会いだったかって、結構これねもうね運命としか思えないというか、こう宇宙がこうなんか仕組んだとしか思えないようなね、ことがあって、実は私自身がダイナビジョンを始めて一番最初に呼んだ人がペルーのシャーマンクイチで、その呼ぶきっかけになったのがシャーマニックツアーだったんですよ。
ペルーシャーマニックツアー、
ペルーシャーマニックツアー、それ誰が行くんだって思うけど、でもその時代二十数年前なんだけど、もうすごい惹かれてて、でその時に私がシャーマニックツアーに行った1年前に行った人がまた2年目に来てたんだよね、2回目に。でその時にソミちゃんの名前がいっぱい出てて、特に言われてたのは、私その当時穴口恵子だから穴恵って言われてて、なんか穴恵ちゃんって知り合いにいてんだよね、ソミちゃんって言うんだけど絶対会うからとか言われてて、あ、そうなんだって言われてて、そうやって私は言われてて、で翌年にクイチをね日本に呼んだ時に、口コミでソミちゃんの方に情報が行って来てくれたんだよね、
そうそうそう、
それが初めての出会い、でパーティーで出会ったんだよね、
そうそうそう、
もう何よりもこのね運命的って言ったのは、なんかもう私の方はソミちゃんを見た時に、もうなんかドキドキしちゃって目が見られない私そんなこと、私普通誰と会ってもまあ普通に対等にねどこでも話せる自分がこう挙動不審になったりとかしてて、一体これは何なんだろうって思ってね、でその時に私 過去性ヒプノに凝ってたんですね。あ、そうそう、これ、そうそう、過去性のね、うん、ヒプノセラピー自分で、やって、セルフヒプノやって、うん、それで分かったことがあってね、うん、もうソミちゃんにはこれ言ったんだけど、皆さんに初めて言うかもしれないんだけど、うん、あの、実はフランスで、多分数百年前に、ね、転生している時に、ソミちゃんに出会ってるんだけど、その時私は女性で、シングルで、ソミちゃんは男性で、既婚者で、で娘がいてですね、そういう関係性で私たち週に1回も本当に夜夜な夜な一緒にこうデートして楽しい、ね、人生を送ってて3年ぐらい不倫してたんだよでももう私は3年経ってももうときめいて本当に愛される自分をすごい味わってて、もう女性としてこの上ない幸せで、でなんかもう3年ぐらい経った時に2人でこの先私たちはどんな道を選びたいって言った時に、うん、もう一緒にね、うん、こう新しい人生を送ろうって言って、うん、まあ、要は駆け落ち、うん、約束したんだよね駆け落ちすることになってて、で、うん、駆け落ちの、うん、する日にこうバーってもうそこがもうすごい鮮明で雷は鳴って、なんかちょっと結構嵐のような雨の激しいね日に夜なんだけど、8時に電車に乗っていくとかね、そういうあの約束で待ち合わせの場所に待ってんですよ、うん、雨がもうすごい激しい中でも、その8時になってものやってこないし、うん、で9時になってもやってこなくって、最終電車がなんか10時台だったみたいなんだけど、でもう来ないって思った時に、あの約束は嘘だったって、私もすっごいショックで、うん、あの泣きながらもう最後の電車に乗って、うん、でも一緒に行く村まで決めてたんだけど、もうそこには行かずに自分のもう全然新しい知らない村に行って、うん、一生生涯ね村人たちと交流はするけど、本当に愛して誰かとね縁を結んで、うん、生きずに死んでいったんですよね、うん、そしてそのね面白かったのは、その人生の終わり最後になって死んでいくんだけど、過去生のヒプノで中間生みたいなところに行った時に、一体その人生は何が起きたのかっていうところで見たシーンがもう全部は私を解放してくれて、何かというと、その雨の日に娘さん5歳の娘さんが高熱を出して、お父さんお父さんお父さんって泣いてる姿で、もうお父さんそこにいる以外 の、 あの看病する以外の、まあ、選択肢がなかったことに気づいて、あ、私を捨てたんじゃなくて、それで来れなかったっていうことが分かって、めちゃくちゃ私が癒されて、そこからね普通に目が見えるようになってたんだよね。それが最初の出会いで、ね、でもそんな出会いの中からね、
それが出会いって、
そう出会ってからすぐそれ
大変だったね。
大変だったね、私の中では。
うん、その話聞いて私ごめんねって言ったね。
ごめんね、そう、その話言ったらね、ごめんねって、多分自分はソミちゃん自身は思い出してたわけじゃないと思うけど、う
ん、でもごめんねって気持ちになったよね。
なったんだよね、きっと。そんなね、なんか関係で始まったんだよ ね。
ストーリーは覚えてないけど、男と女で、私が男っていう感覚
はすごくあるよ。感覚ある、うん、今でも、うん、私ソミちゃんといたらなんか女性性が出てくるんだよね。
そう、うん、しかも普段私の方がふにゃふにゃ で結構さ、あなたの方が意志が強いじゃない、うん、普通は。
そう
でもこの関係になるとなんか
二人の関係性においては
ちょっと私
男らしくなって守られてるというかそういう感覚に今でもなってですねこんな風に仲良しになっていく流れでね、やっぱりね、うん、お互いにコミュニケーションしなくても、え、まさかこんなところでっていうのもあったんだよね。
そうだよね。
そう、
一番、まあ、最初はバーバラ・
ブレナン、バーバラ・ブレナンでも、うん、私全然行く気なかったんだよね、その年。
そうだね、
行く気なかったけど、私の周りの人がもうバーバラ・ブレナンの本読みましたとか、バーバラ・ブレナンが今度名古屋に来ますよって言ってね、3回ぐらいもうね人から聞いた時に、あ、これ私へのメッセージって言って割と信じてパンって行ったら、うん、バーバラ・ブレナン面白かったんだよ、うん、あのゴッデス・ヒーリングって覚えてる、
要は覚えてる
ね、もちろんね、もうゴッデスヒーリングをステージでやった時に、うん、これぞ私だとか思って、うん、あ、これが私がやりたいことだって思ったから、うん、思わずその、うん、もうその年 の、うん、あの募集は終わってたけど、うん、日本に来て第2回目の学校から年間5、うん、あの5日間行く中の、うん、1個目終わってたんだけど、うん、5回行く中の5日間のね、うん、だから2回目から行った時にばったりまた学校で、えってね、
本当だよね。
まあ、でもさ、あの時もソミちゃんどうしちゃったのみたいな、なんかねソミちゃん面白かったんだよあの時
いや私ね、バーバラ・ブレナンのクラスの1までは普通だったの、それまでだから、私はそれまでねちょっと話を、うん、あのあちこち行かせてると、 あの恵子ちゃんも会社の社長だったんだけど、うん、私も会社の社長でも10年やってね、それでまあ音楽業界芸能界なんかそういうところでまあバリバリやってきて、うん、まあ、どちらかというとまあできる人だったんだよね、うん、でバーバラ・ブレナンに至るまでにいろいろ感情のワークやって自己浄化っていうのはしてきたんだけども、でバーバラ・ブレナンに行ってさ、1回やったらすごいなんていうのかな、その超感覚近くが開いたんだよ。で超感覚近くにその能力はね、いろんなことが見えるとか分かるとかね、うん、なっちゃったんだ。ところが境界線がはっきりしなかったのと、その自分の傷から見えちゃうものがあったから、その見えるものがそのなんていうのかな、傷の方にフォーカスされてるから、来るものみんな怖いみたいになっちゃったんだよね。
そう、あの時ね、
自分に向かって
そうだそう、あの時久しぶりにサミちゃんって手振っただけで、なんかね、その波が嵐が来るとか津波が来たような反応だったから、
そうなんだよ
私
もう結構遠かったよね、結構遠いかったよ ね、
はあって壁にこう壁にこうくっついていくソミちゃんみたいな、すっごい恐れてみたいな、それぐらいになってたからびっくりしちゃった。
いや本当に怖かったんだよ、だから、うん、急に来たんだよね。だから、うん、で多分恵子ちゃんとしてはパッションでさバーッと来てくれたんだけど、うん、今だったらさやーんって言ってさハグとかね、
ハグってなるけどね、その時はもうなんか、うん、私に近づかないで、あーってなってて、
そういう風になってた。
まあでもね、あそういうことが起きてるんだって思って、そっかって言って、でもまあそれを越してからはね、バーバラ・ブレナン一緒に行ってるって分かってたから、
う
ん、ニューヨークでね、なんか
そうだ ね、 ニューヨークのね、
ご飯食べたりとかね、
そうだね、そうだね、
したりとかして、そんななんか流れで、
う
ん、
でもその時はさ、その頃はまださ、うん、距離があったのよ。
距離はあった、あった。距離はあったし、
日本に帰ってからだね、
もうやっぱり私は、日本にずっといて通ってたけど、ソミちゃんがサンフランシスコで結構活動してたりとかね、
う
ん、
そうそう、
歌を歌ってたりとかして、
そうそう、歌手デビュー、うん、なぜかサンフランシスコっていう
してたから、うん、で帰ってきた時にね、ちょうどたまたま私オーガニックカフェの経営しててステージとかあったから、そこでライブとかね、
そう
やろうよやろうよって、あそこでなんか結構ね、2002年ぐらいかな、
2003年か
帰ってきた。
私の歌の初デビューはさ、恵子ちゃんの店っていうこと、
ね、そうなのよ、日本でね、すごいよかったね。 そっから結構ね、なんかこといろんなことが
あって、 そこでさファンができたりとかして、歌のさ、うん、ありがたかったのよ。
そんな流れでね、うん、今があるんですよね、
うん、
その私たちって、いろんな自分の人生を作り上げる中で、自分のために実は人生を作ってるだけじゃなくて、なんか人とつながってそこで何か器を広げていくような、うん、そんなステージを作ってたのかなと思って、うんうん、あのソミちゃんね、
うん、
私とはなんかこう逆で
逆だよね。
私がどうとかどうとせみたいなさ、引用とかさ、そういうね、
いいね、
そうそう、役割で一緒にコラボしてもなんか被らないんだよね。
確かにね、
うん、だからコラボしてても面白い視点からお互いに、うん、アプローチできるっていうところが ね
本当に本当に本当に。
ソミちゃんの最近のなんか、うん、一番自分だなって思ってる自分って何？
一番自分だなと思ってる自分、
うん、
うーん、
これ私私みたいな、
いやーなんていうかさ、話それちゃうかもしれないんだけど、いろんな自分がいて、例えばさ、私歌う時でもさ、ダイナミックで大声でなんていうのか、わーっと届くようなさ、大きいなんかみんながこうわーって立ってさ、
うん、
騒ぐような歌を歌う時と、あとはすごくこう静かに染みるように歌う時もあれば、
うん、
だからどっちも自分なんだよね。そのすごくこう、うん、その曲っていうのかな、両曲っていうの、
うん、
その両曲のがなんか、まあ両方自分みたいな、そんな感覚かな、
うん、あでそんな中で、うん、今はどんなゾーンにいるの？
今はそう、本が出たでしょ。
ああ、おめでとうございます。もうなんか3年ぐらい前から本出すってか聞いてたから、なんかいつ出るんだろういつ出るんだろう、それだね、いやいやいや、あれだねとか言ってたけど、うん、このタイミングなんだね。
はい、
はい、
ついに出ました
ね。本当についに出ました。その本のタイトルは、
あなたがここにいることの意味。
すごい深いよね、なんか哲学的だよね。
そう
ね、
穴ここって言うんだ
よね。穴ここなんかさ、うん、それ今言ったあの穴ここって穴口と、うん、でここってね、私のハイヤーセルフの名前なのよ。
そうそう、
レディーココだから穴ここ穴ここ穴ここって私のハイヤーセルフだよみたいな、穴口恵子のここで
シンクルしちゃうんだね、
もうシンクルしてて面白いなと思ってて、
うんうんうん、
穴ここ、それ書くときって、
うん、
まあどんな、ことをこう本当に大事にして、
これね、書き下ろしてないね、いろいろ、そう、全部だけど全部私が書いた文章なんだけど、
うんうんうんうん、
これまでだから過去にいろんなところに書いてきた文章をまとめたやつなのね。
お
で、うん、自分でまとめてないのね、
うんうん、
編集の人
にまとめてもらった
よね。要するにもう私の書いたもの膨大もものすごい数があって、うん、その数ある中で選んでもらったね。でその選んでもらうってのは結構面白かったかな今回。
あ
要するにああこういうチョイスになるんだっていうさ、
うんうんうんうん、
だからそこで結構私としてはさサレンダーしたわけよ。
なるほどね。
本当はすごいこだわって自分のさ、
うんうん、
こうこうこういう構成でみたいな頭で考えたら全然進まなかったね。
なるほど。
それを任せた途端にバーッと進んで本が出ることになったんで、
うん、なんかやっぱり編集の方の編集者のやっぱり役割だよね、うん、そこのところはね。
そうそうそう。で、うん、その人がすごくなんていうか私がわからないの私の可能性を見てくれたみたいなところがあった。
あ素晴らしい。
で自分の可能性ってさあるあのもちろんねあの自分で認め自分が認めなければっていうこともあるんだけど、うんうんうん、人から見ないと分からないところっても自分にとって当たり前すぎて分かんなくなっちゃったりとか、
うん、
とこってあると思うんだよね。だからそういうものを誰かにこうリフレクトしてもらったっていうか、うん、その編集の人にリフレクトしてもらったことによってそのチョイスで上がってきたものみたいな面白いなと思ったのね。だからなんかすごく新鮮に自分の書いた文章なのに、
うん、
その並べ方とか、
うん
私が並べてないからその並べ方とか見ながらは面白いなって自分だったら絶対やらない並べ方だから。
なるほどね。
でもすごい、ね、なんか意味があるっていうかさ、うん、
まあやっぱりここポイントだと思うんだけど、うん、リスナーの人たちは、うん、自分の才能って案外自分が当たり前だと思ってて、うん、人から見たらすごいなと思ってることがあるから、うん、もし自分の才能がなんだか分かんない人って結構周りの人に聞いてみるっていいかもね、
う
ん
う
ん
う
ん。
そうなの、うん、そうなの。
すごいやっぱり人の話を聞いて自分が本当にどんな存在かっていうことを結構知るって大事かなと思って。だからアナココのこの本を通してすごい自分では見えなかった、うん、こう自分の存在っていうのが分かったかなって今聞いてて思ったんだけど、うんうんうん、この本を出した自分、うん、でその本を通して分かった自分ってどんなとこ、
うんうんうん、いつもね、うんまあ、いつもこの自分の部分を一番大事にしてきた部分であり、うん、分かってる自分だと思うんだけどやっぱりこう世界の静けさとか美しさと共にありその自分と世界は分離してないっていう感覚、うん、それからその世界の美しさっていうものはなんていうの世界というものは美しくて優しいところでそれは自分の一部なんだってそういう感覚、
うん、
でそれってなんだろうパーソナリティにしちゃうとさパーソナリティのレベルにしちゃうと少し薄まっちゃうんだけど、
うん、
それをすごく濃く感じてるところから書けてる文章っていうのがまあいくつかあるので、
うん、
その辺のことをやっぱり私の本質とかエッセンス、
うん、
そのだからそのパーソナリティを超えた本質っていうのはここなんだなっていうのを読みながら味わい直したみたいなところあるかな、
うんうんうん、そうかパーソナリティ、ねうん、を超えた自分の本質っていうところがやっぱりなんか確認できたりとか、
そうそうそう、ね、でもちろんさその本質っていうのはねパーソナリティを通しても出てくるんだけど、
うんうんうん、
もっと純粋な部分っていうものが言語化されてる部分があるかなと思ったね、う
ん、そのなかなかその純粋な自分の本質って言語化できないんだけれども、うんうん、この本を通したら、うん、そういう部分に、うん、ソミちゃんのそういう部分に触れられるし、うん、もしかしたらそういう部分に触れている文章っていうのは読者のね、
うん、
その自分の本質へとつながる、
うん、
なんかきっかけになるかなって、
うん、
それはすごい思うことなんだよね私は、
う
ん、
あ嬉しいね、うん、嬉しいね私もそう望んでます、うん、そしてねもう次にも書きたいんだけど、
うん、
次はねだからもっと純粋な言葉にしていきたいなっていうのその本質の部分を、まあ、今は説明もまだ あるんだけど、
うん、
だから多分そしたら今度は詩とかね、
あいいね
そういう表現になるかなと思って
だからやっぱりアーティストだと思う、うん
まあそうだね、
うん、なんかそれのなんか純粋な詩みたいなものはなんかやっぱり歌を通して聞いてみたいかなって思うけどね、
うん、そうね、
うん、
あれ面白いんだけどだけど私ね歌詞はあんまりそんなに書けないの、
ね、面白いね
オリジナル
歌詞はと面白い歌詞は書けない
書けないことはないんだけどなんかオリジナルはあることはあるんだけど、ね、知ってねでも歌詞とまた全然別のところに存在して
る存在してるんだ
そうそうそうだから言葉のリズムだけ言葉のリズムの中にある、
うん、
なんていうか音みたいなものだけで、
うん、
その音楽を乗っけるっていうのとまた違うタイプ
違うんだね、うん、
だからそのなんていうか音楽に乗っけない方がより純粋な感じが私はしててね私の表現としてはね
自分が表現するとしたら
そうだから、
うん、
そうなのよだからもしかしたらもっと音楽を使わない身体表現とかもこれからしてい
くああなるほどね、うん、詩と私の中では、
うん、
なんか音ってなんか 同じように捉えてたけど面白いね、うん、そうじゃないんだね、うんまあ、あの音楽業界にいたからそう、それはよくわかることだよね、うんうんうんうん、あの私はそういうのは素人だから、どんな詩もこうなんかメロディーをつけて歌えるのかもぐらいの、うん、そんなふうに思ってて うーんそっか、うん、じゃあこれからやっていきたいことはやっぱり執筆活動もするということであったりとか、うんうん、
自分のこう私もやりたいこといっぱいあって、うん、これはだから体力をもっとつけないとみたいな感じになってんだよね。
じゃあ、体力作り、
そう体力作り、あとやりたいことはだからそのさっき恵子ちゃんがね言ってくれたその魂とつながる歌の歌い方っていうの、うん、これちょっと休んでたんだけどまた再開して、
うん、
魂とつながる歌の歌い方を教える人を養成できればなと思ってる、うん、したいなと思ってる、うん、これは最初はさすごいオリジナルなワークだからさ、
うんうん、
これはサミッシャーにしかできないよねって言われてたんだけど、
うん、
あのみんなできるようになるのよ結構
結局そのファシリテーターのトレーニングを受けていけば その人なりの、
う
ん、ある種その人のエッセンス、うん、本質を使いながら、うん、魂につながる歌のワークっていうことはソミちゃんと全く同じっていうのは結構無理かもしれないけど、
うん、
その本人のその魂とつながってファシリテートするようななんか流れが出てきたらその人らしくねできるよね。
それはさ一種のさこう天才性を開くようなことなの、
ね、
そのだからその人が天才になってあの本当だったらもう 何年も何年もトレーニングしなきゃいけないようなことが、
うん、
こうその天才性につながるつながって玉歌を教えられちゃうみたいなさ、
うん、
それはやりたいなとはまた思ってる。2期までやったんだけどね、
うん、
しばらく休んでたからこれも。あとはでも本当に恵子ちゃんに言ってもらったようにもっと創作活動したいなって気持ちもあるね、うん、
なんかもっとステージやったらいいなって私は思うんですけどね。
そうだよね、
そうそう、うん、
そうだね、
うん、
マネージャーやりたい人いますか。
さあ、本郷ソミのマネージャーいかがでしょうか。募集するそするするみたいな。
募集するよ、
募集ね、
するするする。
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページはwww.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。